そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah.
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
なんと今日から新人さんが入りました。
はい、フレッシュな女の子ですね。じゃあ早速自己紹介をお願いします。
アシカワです。20代前半の女性です。今までで赤髪の白雪姫の回が好きでした。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんかすごい恥ずかしい。
そう、今回ね冠ついてないのがすごい新鮮ですよね。こう声優ですとかね、逆に新鮮ですよね。リスナーさんだったってことですよね。
そうですね、今回ね、いろいろずっと募集してきましたけど、ここ最近養成所経験者で募集してたことが多かったのでね、言ってしまえば一般人枠ですよ。
久しぶり、新しいのがあなた、うん、
まあ、タマさんも一般人枠ですけど、言ってしまえばね、うちの中で言えばね
一般人だったかな。
どうなんでしょうね。まあでも今はある種いろんな業界人でもあるわけなので、はい。まあでもその一般人枠ということで、新しいねルーキーが入ってくれたので期待したいと思います。足川さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで今日の特集は、
はい、2018年冬アニメ新番組あお互い特集です。
岩本さより小宮秋生演奏ライブ黄昏アラカルト、2月17日土曜日12時半スタート。詳しくは黄昏アラカルトで検索。
決めろ、会心の一撃。一
斉の手で飛べ、この手は離さない。
グーク、ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。
そこアニ。
さあということで始まりました、今日の特集は2018年冬アニメ新番組あお互い特集です。
はい、
今期スタッフが視聴した作品は43作品。43作品もあるんだ、うん。コメントを投稿いただいた作品が13作品となっております。今回結構ばらけたわけではない。
そうですよ、結構複数投稿がいくつもあったじゃないですか。
ああ、そうですね、確かにね。ということで、一番投稿が集まった作品から今日は行きましょうか。こちらの作品です。
空よりも遠い場所、玉手箱さんからのコメントです。テンポいい掛け合いとストーリー展開に1話からぐいぐいと引き込まれていきました。一歩踏み出してからの弾けぶりが素晴らしい決まり。南極以外はポンコツ断念少女の白瀬、4人の中で最もしっかり者の日向、まだまだ本性を見せてなさそうな柚木、キャスト陣もこれ以上ないハマり方で彼女らの掛け合いを生き生きと表現していますね。花山田、ノーゲームノーライフ、どちらも大好きだっただけに、同じ石塚監督作品として期待大です。ありがとうございました。続きましてクーターさんからのコメントです。女子高生と組み合わせた作品はたくさんありますが、まさか南極とは。ようやく4話から南極に行くストーリーが動き始めましたが、まだまだ困難が待ち受けているようです。またキャラクターも魅力的ですね。特に南極に行くために頑張っている小淵沢白瀬、第一印象とのギャップは見ていて楽しいです。続きましてフシュンさんからのコメントです。楽しみなのは物語だけではなく、地元群馬県館林市やキマリたちが通う高校が地元の桐生商業高校だったことです。館林市の森ん島駅のタヌキの置物や東武伊勢崎線のホーム、キマリの一人旅の妄想中の群馬ってバレる、 日向が新宿で群馬発言、ゆずきが暑さで軽く死ねると言ったり、夢の中ではしごをかけてゆずきを連れ出すシーンの風の強さなど、思わず笑ってしまいました。本当に夏は暑いし、冬は風が強いし、軽く死ねます。実際に自分の身近な町や高校ががっつり舞台になった経験がなかったので、嬉しいやら驚きやらで早速聖地巡礼に行ってきました。ありがとうございました。続きまして SQT さんからのコメントです。サクサク物語が進んでいくテンポの良さけれど、物語に厚みを持たせるために抑えておくところ、例えば親の許可とか訓練とかはきっちりと抑えておく。シリアスなところもあるけれど、ギャグシーンで笑えて、キャラクターたちの掛け合いでニヤニヤできて、最後はちょっと目頭が熱くなって、エンディングのサビのところで青春を目いっぱい感じて、見終わった後の満足感で最高に気持ちいい、そんな絶妙なバランスの良さに毎回楽しませてもらっています。さて、僕がこの作品に心をわしづかみにされたのは、2話の新宿での追いかけっこのシーンです。まさに青春してるって感じのシーンで、見ていて自然に笑顔になりました。でも2回目の視聴では、彼女たちの青春が動き出した姿に泣きそうになりました。繰り返し見ても楽しめるのがこの作品のいいところだと思います。物語はそろそろ南極に旅立ちそうな感じですが、彼女たちの青春を最後まで見届けたいです。ありがとうございました。
いっぱい来ましたね。空よりも遠い場所、
はい、
女子高生が南極へ行く話です、
ね、それだけ聞くとすごいアニメが始まったなって思いますね。
結構リアルな部分もきちんと描いていくのかなっていうふうに思うわけですよね。
はい。
なので女子高生がじゃあどうやって南極に行けるのというところが一番気になって、1話を見た時に無理じゃないと思って見てたわけですよそこはほら、あまりにもなファンタジーで描かれると、こうちょっとね、バックボーンがリアルだからこそどうなんだろうみたいな感じで思ってたんですけれども、まあ今のところうまくいけるっていう流れができてきましたよね。
確かにどんどん、まあ、あるなっていう展開でリアルに寄せていってて、そこはすごい好感が持てるし、なんかコミカルな要素も結構あって、だいぶ見やすくなってる作品だなと思いますね。
主人公の女の子の描写が一般的な女の子なので、結構慌てて大丈夫かなって思いながら見てられるのが楽しい作品ですね。
1話の白瀬ちゃんと、こう2話3話と来るあの白瀬ちゃんのキャラクターのギャップっていうのかな、
なんかどんどん好きになっちゃいますよね、いう演出でこうキャラクターがこういや広がってい
く、ね、本当何でもできちゃう、一人でできちゃう子なのかなって思ってたわけじゃない。まあそのお母さんのね問題はあるにしても、そこまでしていきたいって言って、100万たまんないでしょ、
うん、
高校生で。でもそこまでしていきたいっていう気持ちと、その周りを結果的には巻き込んで、友達がいなければ南極に行く話は結果的には進まなかったはずなので。
そうですよね、なんか決まりは、うん、まあ、一般的な本当に女子高生で、なんか青春として何かやりたいなってただ思ってるだけの子だったり、日向は逆にしっかり者ですごくこうリアルなところを見ていくキャラクターで、そういうキャラクターが出てくる中で、白瀬っていうのが逆にこうすごくピュアな幼い感じが回を進むごとに出てきて、でまあ、アイドルのゆずきちゃんが出てくることでリアルにこう南極に行けるってなった時に、あ、すごいキャラクターが住み分けられてるんだなっていうのを、
ね、各自魅力があるからこそ、
うん、
先が楽しみになっていくっていう感じだよね、うん、まあ実際オープニングを見る限り、これ南極に行ってからのお話もあるということなので、このワンクールの中でね、どんな風にね、南極の話がどのぐらい描かれていくのかっていうのも楽しみですよね。今まだ行く前の段階ですからね。
ラーメン大好き小泉さん、高中さんからのコメントです。ラーメンが食べたい、今期は竹達彩奈さんのこのセリフに胃袋ごと興味を持っていかれています。原作でも未だフルネームが明かされていないミステリアスな小泉さん、見目麗しき彼女が愛してやまないのがラーメン、ラーメンであれば日本中どこへでも食べに行くというフットワークの軽さ、実際に彼女のような人が一人でラーメンを食べていたらきっと注目の的になるでしょうね。 注目すべきは作中で登場するお店。以前ならそのほとんどが首都圏、実際に食べに行くことはできませんでした。しかしながらここ数年で関西圏にも多くの店がオープン。第1話の野菜増し増しラーメンも、第3話のラーメンに集中できるラーメン屋も、行こうと思えば行けるようになったのです。この差はでかい。生活習慣病の気になるおっさんとしては、ラーメンは少しきつかったりするのですが、あれだけ美味しそうに食べる絵、そして声優陣の熱演を聞くと、深夜でなくても食べに馳せ参じたくなります。本作は何事にもぶれない小泉さんが美味しくラーメンを食する姿をめでる作品ということでしょうか。ありがとうございました。続きまして、水玉ハリアーさんからのコメントです。以前から実写化されていたこともあり、作品自体は知っていたのですが、ちゃんと見たのは今回が初めてでした。いやー、お腹が減るアニメですね。ラーメンを食べた後の小泉さんの至福な表情が最高です。その小泉さんの追っかけともいえる大沢優、追っかけというよりはもうほとんどストーカーなのがやばいです。主題歌もいいですね。鈴木みのりさんが歌うこの曲は一度聴くと耳に残って頭の中でリピートしてしまう中毒性の高い歌だと思います。この冬はしばらくラーメンを食べる機会が多くなりそうな気がしています。ありがとうございました。
いや、私あまり今までアピールしてこなかったんですけど、ラーメンめちゃくちゃ好きなんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なんで、もう私でもこれ原作読んだことなくて、1話見た時点で、あ、こことここ出てると思って、もう次回予告から楽しすぎて、今後何が、どこが出るかっていうのをずっと予想している。
わかる。なんかクイズみたいだよね、タイトルで。
で、ちなみにもう4話までで、私の思った通りな店がほぼ出てきているっていう。本当に好きなので、めちゃくちゃ楽しんで見てます。
ちなみにあのパッパパパパインの店は行ったことあるの？
あれがないんですよ。あれ食べてみたい。
あれは今まで出てきた中で一番食べてみたいですよ。
おー、
美味しいの？美味しいのかな？なんとも言えない。
いやー、でももう人気店ですもんね。
そうですよね、うん、いわゆる際物系ではないってことですよね、人気店っていうことはさ。
あー、でもどうなんなんとなく際物感の中では人気感ある感じで紹介はされてましたよね。
うん、普通の味噌ラーメンとかさ、豚骨ラーメンとかもあんのかな、あのパパパパインのお店はさ。
いや、パインしか なさそうじゃないですか。
パインしかなさそうだよね。
お店の名前ですもんね。
店の中もあんなにパインしかないし。あの、高千代さんが、こう、小泉さんが美味しくラーメンを食する姿をめでる作品っていうふうに思ってるっていう感想と、私は本当にこれラーメンが中心だなと思ってる作品で、それを思ったのが、あの、4話の一風堂が出てきた時に思ってたんですけど、いつもラーメンのお店をどうやって紹介するのかなと思って、一風堂はすごいいつもよく行くお店なんで、赤と白どっち紹介されるんだろうと思って見てたんですけど、まさか小泉さんが最初に行かないっていう展開も驚きで、で、あの、ユウとミサが2人で行って、赤丸としかもカラカメンっていう、この二大巨頭を外してきたっていう驚きと、あとはその後に最終的に小泉さんが白丸のこの二大巨頭の一つをちゃんと注文してて、プラス明太子ご飯とか、本当に一口餃子とかめっちゃ美味しいんで、本当にこのお店の全部美味しいところをこの一話というか、もうこのパートに全部詰め込んでて、なんか今までもそうだったなと思うんですけど、なんかこう、例えば蒙古タンメンの中本とか、めっちゃ辛いラーメン食べたい時ってどういう時だろうっていうのから、あ、それって失恋した時かなみたいな、そのラーメン中心に物語の構成が考えられてんじゃないかなって思ってて、この作品すごいなってちょっと感動した回でもありました。
なんかキャラもさ、なんかそのラーメン、こういうラーメンを紹介するためのキャラ作りっていうのもあるし、その設定もそうだけど、うん、なんかラーメンにつながってきてるよね。
いや、本当にラーメンがあるからこそ、この友達の関係性とか、この話の作り方が面白いんで、今後どうなっていくのか、ラーメンも楽しみだし、まあこのみんなのね、関係性がどうやって仲良くなっていくのかとか、小泉さんどうしていくのかっていうのはかなり気になりますね。
私はラーメン大好き小泉さんのアイキャッチが一番好きです。
バイオレットエヴァーガーデン、ジョニーさんからのコメントです。昨年の先行上映会ですでに3話まで視聴済みでしたが、これまでの現代日本を舞台にした作風とは打って変わり、近代北イタリアを思わせる異世界を舞台にした作品で、 絵作りの点でも随分と挑戦的だなと思ったものです。このあたりはネットフリックスでの世界配信を意識してか、ドメスティックな要素を感じさせないようにしているのでしょうね。放送に先駆け原作上下巻を読んだのですが、こちらは売れっ子の自動手記人形、通称ドールとなったバイオレットの出張先でのエピソードから始まっており、また放送された3話までの内容は1話 B パート途中からほぼ原作にないオリジナルの展開だったりと大きく構成が変わっています。公開している PV から原作のエピソードをたどっていることは予想できるのですが、設定も微妙に変えており、果たして原作と同じ結末に向かうのか定かでありません。この大胆な改編は、愛しているを知りたいのですというバイオレットの願いを自動式人形の仕事を通して叶えていく成長物語としたかったのでしょうか。京アニらしい手堅い演出と美麗な映像で見どころも多い本作ですが、原作既読者としても今後の展開が気になります。続きまして、伊藤つくしさんからのコメントです。手紙は差出人から宛先の人に気持ちや思いを伝達する。バイオレットが味気ない報告書レベルの代筆からやっと手紙レベルの代筆ができるようになり、自動式人形としての第一歩を踏み出すところが3話まで。そんなバイオレットの代筆が依頼人や宛先の人の心のわだかまりを解きながら、バイオレットの成長と心の変化を紡ぎ出すのが4話以降なのでしょう。物語の綺麗さとともに、アナログ感あふれる言葉、手紙の大切さもテーマにしているところが魅力。安定して毎回感動して見られる良作です。はい、ありがとうございます。
京アニらしく素晴らしい映像というのか、綺麗ですよね、とにかくね。
なんか世界観も深いですし、バックボーンというか、そのキャラクターもすごく魅力的だなと思って見てました。
こう設定が戦争の後だったり、細かいものに対してストーリーの流れがすごくシンプルなんで、見ててあんまり重くならすぎない設定ですね。
なんかこの作品は、この愛しているを知るっていうバイオレットの、まあ、お話になるんですけど、はい、ここがその1話から3話までですごくコメントにもあったと思うんですけど、先行上映会でここまでその上映されたっていうのが分かるなっていう、こう1話から3話まで見ると、あ、この作品はこういう風に進んでいくんだっていうのがすごく分かりやすくて、うん、4話からどうなっていくんだろうっていうのはすごい期待が持てますね。
そうですね、3話の終わり方が1話の中で綺麗な終わり方をしてたので、4話以降がどうなるのか楽しみです。
これ1話から3話で序章だよね。
そうですね、ここからバイオレットの物語がどんどん進んでいくんだろうなって、
やっとスタートするっていう感じかなっていう気がしますね。このお話って基本この自動書記人形と呼ばれる、そのいわゆる代筆師じゃないけれども、そういうお仕事のお話を描いていくわけじゃない。
はい。
でそのためにこのバイオレットの生い立ち、今までのこう生い立ちみたいなものを描かなきゃいけなかったわけですよね。
はい。
ということで、この3話に、1話から3話にの流れができたっていうことなんだと思いますけど、いやでもちょっとこう1話重かったね。
そうですね、私は結構ここで、うん、わあすごい重い話なのかなって思って、
くじけそうになるぐらい重い話だなって思って見てましたけれどもまあ逆に3話まで見れば4話から見ていけるのかなっていう気もしますね。
なのでまだ見ていない方がいたら、もうこっからまとめて見れるじゃないですか。今配信もあると思うので、
そうですね、
うん、
まとめて見た方がいいと思いますね、うん、これはね本当にね、
うん、3話まで見ていただいたら次から楽しめるかなと思いますね。
からかい上手の高木さん、阿比丸さんからのコメントです。1話からして高木さんと西方くんの関係がいろいろ妄想させられます。古い言葉で言う友達以上恋人未満の雰囲気にニヤニヤしてしまいます。都会の喧騒から外れた海と山に挟まれた町で繰り広げられる二人のやりとりは、どこか懐かしい風景を見ているようです。隣の関くんと同じ制作会社で、振り回される側が男女逆転したような作品を作ることになったのは何かの偶然でしょうか。作中で西方くんが高木さんをからかうことに成功する時がいつ来るのか、それ以上に二人の仲の進展が気になるところです。続きまして、 愛知の歌姫さんからのコメントです。1話の A パートが終わる頃にはやってらんないよ、結婚しちゃいよと思い始めていましたが、なんか10年後には本当に結婚しちゃうって設定なんですね。高木さんを照れさせたり恥ずかしがらせるにはいきなりチューしちゃうのがいいと思います。はい、ありがとうございます。
いや、今期はこう小泉さんもいれば高木さんもいますからね。
クラスにいそうな名前オンパレードって感じですけどね
いや、私コメント読んで初めて知ったんですけど、隣の関くんと同じ制作会社さんだったんだね、これ。
結構もう社風って感じになってきましたね、これ。
いやー、でもね、小泉さんと違ってこっちはラブがラブコメの波動を感じていますよ。
だってもう明確に好きじゃないですか、高木さんは西方くんのことが。
そうね。しかも、コメント書いてもらってあるけれど、もう未来の話が決まってるんだよね、これ。
そうなんですよ。スピンオフでからかい上手の元高木さんっていうのがあって、結婚してんじゃんみたいな
ね。もうそこの結末があるっていうのが素敵だなというか、なんかちょっとどっちなのって思ってるとモヤモヤしちゃいそうなところがもう分かってるっていうのがいいよね。
うん、もうこの二人はいつかくっつくんだな、それがいつなのかなぐらいのちょっと安心して見れる関係じゃないですか。
うんうんうん。かこう枠的には15分枠とかになりそうなところが、これ贅沢な30分枠ということで、なんか10分かける3みたいな感じで、ああお腹いっぱいお休みって感じになれる、いい、うん、ショートアニメと思ってますよ、私は。ある意味、
あ、わかる。なんか3本ぐらいのショートを見せられて、うん、はあ、お腹いっぱい、ごちそうさまでした、当てられたわって言って寝る感じだよね
はい、当てられますね。いや、今後どんなね当てられをするのかも楽しみにして、最後までどうせ見るんだろうなといういい枠だと思います。
竜王のお仕事、よっこんさんからのコメントです。中学生棋士の活躍、栄誉七冠の誕生、名人対コンピューターの対局などなど、現実でも話題の多い将棋界ですが、この作品は史上最年少で将棋最高位のタイトル竜王を取った主人公九頭竜弥一と押しかけ弟子の小学生ひなつる愛の物語を描いたライトノベルが原作のアニメ。 RPG のボスキャラの話ではありません、将棋の話です。日常のシーンは女の子の可愛さにひたすら癒されていますが、一転して対局シーンがとても熱く描かれているのが印象的でした。特に印象的なのが第3話の空銀子との対局シーン。負ければ弟子入りの話は取り消し、対戦相手である銀子の迫力、そして一手一分の時間制限、様々なプレッシャーを受け苦しみながらも必死に盤に向かう愛の姿にはぐっときました。いろいろあった結果、晴れて弟子入りが決まり、いい最終回だったといった感じで終わった第3話でしたが、第4話以降の展開もとても楽しみです。はい、ありがとうございます。
竜王のお仕事っていうから異世界転生ものだと思っていた。いや、いるよね俺以外の絶対いるよねこれね。
あ、そうね、竜王のお仕事ですよね、確かに、ね、
世界の半分をお前にやるお仕事みたいな、
はい、
いやマジでそう思ったんですよ僕。で見てみたら、あ、全然違うって思って。え、これ面白くないですか。
私はね、もう正直言いますよ、ロリエロ的なものが苦手なんですよね。
はいはい、あ、僕も全然守備範囲ではないですね、はい、
そうなんですよ。なので、まあ、そういう描写があると見たくないっていう感じになるんですけれども、この辺ってねバランスがあって、アニメの中でもその、うん、ストーリーの部分できちんと見せてくれていればこう気にならないとかさ。
はいはいはいはい、あ、でもそれすごいわかります。
その絶妙なバランスをこの作品はついてきてるのかなっていう気がするっていうのかな、
うん、
まあ、作品自体が結局この将棋の部分の話が面白いからなんだろうね。
そうですね、うん、そもそも1話の段階で結構こう主人公の九頭竜弥一が、
はい、
すごい泥臭くやってたところが良かったんですっていう話が出てくるじゃないですか、
はい、
ああいうことが言える作品は俺は面白そうだなって思っちゃいましたね。もうあそこで面白そうだなって思いました。
まあ、この作品はほらもうコメントにもありましたけれども、いい最終回だったと言っていいほどの
まだ続くから、いやでもね、はい、そうですね、
3話がまあ確かに素晴らしかった。
いろいろ液体 流してましたけど、あれは来ますね、結構見てて。
結局愛ちゃんの強さを見せないと、彼女がどれぐらい将来大物になるかもしれない能力を持っているっていうのを見せつけないとダメだったわけじゃない。
そうですね。
で、銀行に勝てたらそれはもう逆に話がね。
いや、そうするとこう将棋界が薄っぺらくなっちゃうから、そう、もう興味がなくなるんですよ。だから結構どこで落とすかなって思いましたね。
そうですよね。絶対勝たせちゃダメなわけじゃん、物語的にはさ。
うん。
でも将棋続けるためには勝たなきゃいけないっていう、あの厳しいお母さんっていうね。
うん。
いや、でもさすがにびっくりしましたよ、あの結論は。
いや、あれは僕はちょっと、ああすごくここだけ
ラノベ
漫画だな、そうラノベだなって感じがして、いや、でもまあそれまでのみっともなくてもいいっていう情熱のためならみたいなところはもうめちゃくちゃ好き、これ。
だからその辺のバランスが苦手とする人たちでもこうな、まあ、我慢できるっていうのかな、それ以外の部分で見せてくれているからっていう意味で、この竜王のお仕事はよくできたアニメですよ。
そう思います。だからここから楽しみ、
うんうん、まあ、将棋アニメとしてもね、将棋の部分に関してはしっかりとこう監修されて作られてるみたいなので熱いですもんね。
うん、
その、まあ、3月のライオンとはまた種類の違ったこう気軽に見れる将棋アニメっていう部分でもありながらも、ちゃんと熱いっていう部分は見せてくれているっていうところがね、この作品の魅力なんじゃないかと思います。
騎士会ってことで小学生がたくさん出てくるんですけど、この後もまた新キャラクター弟子が増える的なのがちょっと公式サイトでも出ているので、ちょっとそれが気になっています。そんなハーレムにな
るわけですか、彼は。また小学生ハーレムになっていくわけですか。
最高だぜってなるのか。
新幹線変形ロボシンカリオン、ヒルアンドンさんからのコメントです。私が今期推すアニメは新幹線変形ロボシンカリオンです。とにかくこの作品、大人たちの描き方がいいのです。主人公のハヤトがシンカリオン E5 ハヤブサとの適合率が高くても出撃させることにためらう父や他のスタッフ、子供に危険なことをさせたくないが、それでも子供の強い意志を尊重することで大人と子供が共に危機に立ち向かっていく姿が新鮮でした。杉田智和さん演じるお父さんの大人と子供が共に未来を守る時代になったは名言です。また主人公ハヤトが新幹線オタクなので新幹線で例えるシーンが多いのですが、何を言っているのか全然わからなくてもすごく楽しくて和みます。もちろんロボットアクションも必殺技あり、とどめ演出ありと見応え十分。まだまだ序盤で主人公の仲間を集めている段階で、今後謎の敵の正体や激しい戦いが描かれると思いますが、これからもこのいい雰囲気で進んでいってほしいです。今期の家族で見れて親がジーンとくるアニメです。続きまして、おでんまんさんからのコメントです。5月に定期運行を終了する500タイプエヴァをはじめ、すでに何体も出ているシンカリオン。それをアニメ化するということで、どんなものかと思ってみたら、熱い。初回から熱い。先月までこの枠で放送していたトミカハイパーレスキュー、ドライブヘッド、機動救急警察同様にハマりそうな予感がします。はい、ありがとうございます。
いや、これはね、来ると思ったんですよ、ツイッター見てたら。
おお、親子関係が良好なエヴァって言われてましたけど
結構ね、1話の段階から評判良かったです。
私こういうタイプの作品好きじゃないですか。
はい、好きでしょ。
王道ロボットものっていうので、これを見てすっごい久しぶりに思ったんですけど、私大人になったんだなと思って。
お、
私これまでその子供の立場でいつも見てたから、戦いに行きたいんですよ。だから一緒に私が乗って戦うんだよっていう意思で見てたわけですよ。
主人公ですね、主人公ね。
そうそうそうそう。だから親がやめなって言われたら、なんでだよって思う感じで見てたわけですよ。今回初めてお父さんの気持ちになって、そうよねと思っていや、でもそれぐらいそのお父さんの葛藤みたいなやつを丁寧に書いてくれたんで、親が一緒に見てて結構グッときちゃうんじゃないかなって思ったんですよね。 その子供としてはやっぱりその戦える状況になったら戦いたいじゃないですか。特にこの話としてはお父さんのために役に立ちたいっていう気持ちで一番最初に戦うことになるわけで、その気持ちってすごく純粋だし、お父さんが大好きっていう気持ちもいっぱいあるし、でもそれに対してお父さんも心配だからやらないでほしいっていうわけじゃないですか。そこはやっぱりちょっとせめぎ合うところがあるんですけど、次に主人公がもう一回乗るときは、今度はロボとの約束じゃないですけど、僕のためにが一緒に戦ってほしいんだって言われることに応えたいっていうので、お父さんを説き伏せるわけですよ。おめっちゃ大人になってる、一話で大人になってると思って、もうめちゃくちゃ私はぐんぐん来たわけですよ。これ
激アツです、ね、
激アツですよ。すっごい応援したいもん。でロボットもまたすごくかっこいいわけですよ。であと 3D で戦闘シーン書かれてるわけなんですけど、すごくいいなって思ったのが、2話のボス、敵ボスが遊園地をそのまんま、ロボット化したみたいな見た目のやつが出てくるんですけど、これが動くのかっていうのにすっごい感動しちゃって、
今だからこそのアニメではありますよね、そういう意味ではね、
うん、いやちょっとねこれね、今この映像で見れるの超羨ましい。
子供心に、
子供心に、まあ、半分心子供ですから、もうぐんぐん来てますよ。やっと2人目が登場したところなので、これから仲間も増えるし敵も出てくるし盛り上がっていくところなんで、すごい応援したいし見ていこうと思います。
エミヤさんちの今日のご飯、スイスさんからのコメントです。こんなほのぼのとしたフェイトが見たかった。もちろんサーヴァントが命を懸けて戦うフェイトも好きだし、それらがあってこそのこの作品なのですが、こたつに入っているセイバーの頭をなでなでしてあげたいと思うのは私だけではないと思いますよ。それにしても、エミヤシロウくん、うちにお嫁に来ないかい？はい、ありがとうございます。
これ、新番組っていうにはちょっと微妙な感じですけど。
むしろ、続くの？あれ。年末だよね。
続くみたい。2月からスタートみたいですよ、アベマで。
あ、そうなんですね。ああ、マジか、嬉しい。
1話見た段階で、これ、うん、毎週見れたらすごい幸せじゃないって思ったので。
優しい世界ですからね。
ね、誰も戦わないんだね、嬉しい。
本当、いやもうこれそもそもあれですよね、イリアの方がちょっとそういう気があったんですけど、あっちがシリアスに行ってしまったので、こういう枠フェイトであるとね、てか片月の作品は割とこういうギャグとか幅が、キャラの幅が広いんだなって思いますよね。
うん、どれでも適応できるんだなって感じはしますよね。
うん、
1回しかやってないですけど、エミヤさんちの今日のご飯って、その料理は愛情って言うじゃないですか。で、うん、その愛情って何かっていうと、大事な人のためだったら普通よりもいっぱい手間をかけて暇をかけていろんなことをやるから美味しくなるんだよっていう話があって、もうまさにそれじゃないですか、シロウくんが作ってるご飯って。
そうですね。
そうそう、だって年越しそばを作るだけで30分ですよ。
うん、でも湯がいて終わりじゃないからね。
そうそう、あの丁寧さがねすごく良くて、その愛情そのものだなっていう感じがして、でまたさ、みんなで食べてお参りに行くわけじゃないですか。あの親しい人と迎える年越しっていう感じの空気感とかすごくいいなと思って、
うん、まあこれからね、映画にそしていろいろなところで辛い目に遭う人ばっかりだから、ここでだけなら幸せになれるなっていう感じですね。
せめてスピンオフだけは優しくしてほしいね。
三つ星カラーズトレビさんからのコメントです。女子小学生3人組が上野の街の平和を守る物語と聞いたら、変身少女のアクションものかと思いそうですが、そんなことはみじんもないです。平和を守っているどころか遊んでいるだけとも言えますが、何かストーリーがあるわけでもなく、エピソード単位で気楽に見られる作品です。見どころといえば背景美術ですかね。実在の街が舞台なだけはあって、かなり書き込まれた写実的な描写がされています。数年前に人生で初めて上野に行った自分でも見たことある風景があったくらいですから、近郊にお住まいの方はいろいろ楽しめるのではないでしょうか。いちごマシュマロの再来との感想も見かける本作品、壮大で練り込まれたストーリーを追いかけるのが疲れた時にいかがでしょうか。ありがとうございます。
日常物枠って言っていいんですかね。
そうですね。
小学生の話、あ、私ね実は見てないんですよ。どのあたりが、うん、ぜひ教えてください。
もうちっちゃい小学生の女の子が3人出てきて、
はい、
もう可愛い日常系というよりはこうほのぼのしてた今までの日常系のアニメが現代の子供になるとこうなるんだなっていう若干ちょっとドキリとさせられる番組ですね。
深夜だよねこれって。
そうですね。でも別にこう普通ですね。
うん、なんかそんな雰囲気を絵柄とかそのコメントからも感じていて、はい、なんだろう、癒し枠ともちょっと違うのかな。
そうですね、癒されはしないです。なんかこう可愛い可愛いだけじゃなくてこう毒気がある小学生っていうのがちょっと新しい感じかなと思います。
あ、なるほどね。なんか小学生のリアルなのかな。私なんか それこそね、これから子供ができると思うと見ておいた方がいいのかしらって思っちゃうね。
衝撃的なシーンが、
はい、
一人の女の子が友達の女の子の頭を踏むんですよ。
どういうこと。
あっさりとボケで踏むシーンがあって、はい、そういうところがこうなんか現代の子供ってちょっと毒されてるのかな。
そうだもんね。それをこういじめだと言ってはいけないのね。
そうですね。
友達なのね、それが。
それが友達らしい。それがヒーローらしい。
ヒーロー？
ことなくカスカベ防衛隊を思い起こさせる感じです。
なんかいろいろ衝撃的だな。ちょっと見てみたくなってきました。
ハクメイとミコチ。サブレー鎌倉さんからのコメントです。この作品は、ハクメイとミコチを中心とした小人たちの日常を描いた作品です。みこちかわいい。本作はオープニング、エンディングまで含めた世界観の作り込みが素晴らしく、背景もとても丁寧に描かれています。街並みや人々の服装なども日本風だったり中世ファンタジー風だったりと非常に独特な文化となっており興味深いですね。食文化に関しては現代の日本に近い感じでしょうか。今のところ物語が大きく動くことはなさそうですので、このまま最後までこの不思議な世界観を楽しみたいと思います。それにしても小骨のマスターイケメンすぎますね。女だけど。ありがとうございます。
いや、素晴らしい背景美術といいますか、世界観がすごく素敵。
あの世界観とこう背景の綺麗枠みたいなやつにアビスを失ってから飢えてたわけですよ。そこにスルッと入り込んできたこのハクメイとミコチ。
でもね、全然アビスと違うところとしては超無害、すごい
優しい世界、ね、むしろあの世界で生きていきたいもんね。ちょっとアビスの世界は生きていける自信ないけど。
確かにね。あるしね、もう来週特集を決めてますけど、ゆるキャンに私は近い癒しを感じていて。
あ、そうかも。
こんな生活してみたいというか、まあ、小人たちのお話なんですけど、でも子供じゃないんだよね。お酒とか飲んだりさ、
結構あの大人っていうかしみったれたことしてますよね。
それがまたなんか生活感あって人間臭くていいなっていう風に思うし、なんだろうね、こんなに無害で何も起こらないのって最初は思ったんですよ。それこそアビスに毒されてじゃないけどさ、キャラデザ的にもね、いやでも本当にこれは30分すごく贅沢に見られる癒し枠ですね。
私好きだったエピソードはコーヒー屋さんのエピソードがすごい好きで、
キャラもいいよね。
多分見てると誰か一人すごくその好きなキャラクターとか出てくるんじゃないかなって思う。この人と一緒に生活してみたいっていう人。
あとあのエンディングがさ、またちょっと裏側が見える感じに仕組みがなってるじゃない。
で、街の成り立ちとかの解説がさ、エンディングで入るのすごくびっくりして、ね、
絵じゃなくてしかも字でね説明されるっていうのもなんか、そう、あとはこう白明とみこちがどうやって出会ったのかなとか、ちょこちょこやっぱり気になる謎みたいなのはまだ残されているので、でもきっと何もあの危険なことはなくワンクールを終わらせてくれると信じてるんだけど、どうなんだろうね。
白明とみこちになんかすごいびっくりする出会いのエピソードとかあっても ドキドキしちゃうから、ね、今もう何事もなく夫婦のように生きてるじゃない、二人とも女の子だけど。
そうね、確かにね。結構原作のね書き込みとかも気になっているので、いろいろ見てみたいなと思ってます、
ね、最後まで癒されていきたいな。
スロースタート、宇宙さんからのコメントです。冒頭で制服を試着し、高一に見えてるかなとつぶやく花ちゃんや、入学式の日が誕生日でクラスで祝福される花ちゃんにニヤニヤしつつ、第1話をエンディングまで視聴した直後、聞こえてきたのは花ちゃんが17歳で中学浪人していたという衝撃の事実。原作未読で普通の女子高生のゆるふわものだと信じて疑わなかった自分はびっくりしました。つまり冒頭のセリフは逆の意味だったわけです。2話前半、おたふく風で受験シーズンを棒に振った中学浪人の経緯が明かされますが、回想シーンでの花ちゃんとお母さんのやりとりには目がうるうるしてしまいました。まさかキララ作品でそうなるとは。話の大半はゆるふわですが、中学浪人の秘密ゆえに気苦労が絶えない花ちゃん。おそらく終盤でバレると思いますが、花ちゃんの1年遅れの高校生活が幸せなものになることを願いつつ、ハラハラドキドキ最終回まで見守りたいと思います。ちなみにお気に入りのキャラはしおんちゃんです。巨乳だからだけじゃないですよ。ありがとうございます。
なるほど、ちょっと毒気のあるキララ枠でしたかという感じでしたね。
でもキャラ可愛いなと思って見てました。
そうよね。第1話結構最後どんでん返しとは言わないけれど、まあコメントに書いてもらってあるので、1年浪人している高校のスロースタートってそういう意味かよっていうところだったよね。
すごい何気なくさ、そこをバラしてきたなと思って。
いやーでもなんか3話まで見て改めて思うけど、あの頃の年代ってさ、1個年違うの結構大きいじゃない？
そうですね。今となってはね、1個ぐらいと思うけど、学生の時の1歳はすごく大きいから。
いやーすごいね。隠したくなる気持ちもわかるし、そこですごい繊細な心の動きを書いてくるのがキララだなんてというのが、なかなかちょっとね、ご中佐の橋本監督ですけれど、魔法少女育成計画の橋本監督でもあるので、まあ、ちょっといろんな要素を垣間見られるんじゃないかなと思っています。ちなみに私ちょっと原作も、まあ、ちょっとだけ見たんですが、スロースターターはまだ何人かいるんですよ。
お、まだ出てきてないってこと？
そうなの、出てきてないっていうか明かされてないというか。
あ、そうなんだ。じゃあまだ謎があるんだ。
はい、はい、そこもちょっと注目してほしいですね。
キリングバイツ笹メガネさんからのコメントです。序盤から動物界の王者であるライオンの力を持つ獣人と、あまり聞き慣れない動物のラーテルの力を持つ獣人との激しいバトルが繰り広げられ、まるで本物の野生の動物同士の争いを見ているかのような、勝敗の予測がつかない戦いにあっという間に引き込まれてしまいました。また常に緊張感のある決闘ばかりが続くのではなく、女の子たちの可愛らしい一面だったり、ちょっとエッチなハプニングが起こるのも見てて楽しいですね。しかしそのような日常シーンから急に決闘が始まるのもとても印象的で、諏訪部さんの解説が入ると、どんな場面であってもそこが獣人同士が戦うリングに様変わりするのもすごく気に入っています。お気に入りの獣人を応援したり、各々の獣の特性を生かした決闘を格闘技の試合を見るかのように楽しむことができるアニメだと思いました。ありがとうございます。
ヒーローズって感じですね。
なんか戦いものなんですね。
うん、そうだね。なんか、なんていうのかな。これ、一応褒め言葉ですけど、私の中では超 B 級感があるんですけど、この作品。
なんか急に、どうなるのって展開から、急に獣になってびっくりしました。
うん、でも、1話の冒頭とか、めっちゃ人死んでるからね。
いや、なんかちょっと、日暮らしをちょっと、
ゴミ捨て場じゃないんですけど、ちょっと思い出しました、
は
い、
結構ハードなスタートの割にはハプニングエロもありみたいな感じで、どの辺に行くのかなっていう分からなさもあるんですけれども、あ、単純にこれはこう獣人化した戦いを見せたいんだなという、プロレスじゃないけれどもそういうお話なんだろうなっていうのはね、なんとなく分かってきました。
いろいろこう聞いたことない動物の名前とかも出てきて、へーって思ったりとか、結構その動物の特徴を模してるじゃないですか。
はい。
だからそこもすごいちょっと、まあ、ある意味勉強になるなと思って
ある種の獣フレンズかなっていう気がしますね。
ダーリン・イン・ザ・フランキス、オタ・ハンセイキさんからのコメントです。何も情報を入れずに見た感想は、エヴァンゲリオン足すグレン・ラガン足すゼーガペインだなと思いました。フランクスへの登場姿勢はエヴァに似ていて、そのフランクスの顔の動きはグレン・ラガンみたい。またこの第13プランテーションに出てきた大人は、どうも映像っぽくノイズが乗っていたのはゼーガペインみたい。決して真似ではなく、いいとこ取りの面白いアニメになりそうです。そしてストーリーの進め方にワクワクしました。公式ホームページを読んだら、監督の西堀敦氏はグレン・ラガンに加わっており、キャラデザも君の名はの田中正義氏と、他にも多くの有名アニメのスタッフが結集して、制作トリガー、A1 ピクチャーズ、3D はスタジオカラーと豪華です。それにしても、クロムクロもそうでしたが、最近はタンデム登場が多いなぁ。物語は主人公ヒロがどうゼロツーと関わっていくのか、また覚醒するのかが軸になると思います。楽しみにしています。ありがとうございます。
牧田くんどうですか、ロボアニメですよ。
いやー、これまだ判断つかないんですよね。いやでもね、面白すくなりそうというか、後半に期待できそうな設定とかめっちゃ見えてるじゃないですか。
はいですね。まあ私はこう、いやもうほら見た人もみんな思うと思うんだけど、めっちゃこういろんなアニメのパッチワークですよね。
あー、ただ僕はあのグレン・ラガンとかちょっと見てないんで、はい、いや意外でしょと思うけど、
ね、私5年前だったら大好きだったと思う。
はいはいはい、はい、
この作品とりあえずね、あの、1話すごいですよ。どっかで見たことのあるシーンの連続ですけれども、すごいですよ。
うん、
2話までしか見てないんだけれども、
うん、
いきなりこの話を持ってくるかっていう感じでしょうね。
そうですね。いや、みんな持ってるから絶対言っていいと思いますけど、ヒロ君がひどいやつですよ。
ね、本当だよ。え、ちょっと本当謝ってって思ったもん、あれ。
最後何も感じないって言いよったって。
こやつ、ちょっと顔色見てあげて、彼女のっていう。
ね、そらもう、いやでも結構なんかそういうあれじゃないですか、操縦の仕方もそうですけど、うん、割とこう性的なところあるじゃないですか。
すごいなんかセックスのメタファーみたいな感じ。うんですよね、露骨に来てますよね、
うん、
それがこう魅力的に見えるところに行くのか行かないのかのこの結構ギリギリのラインでこういいっていうのと嫌悪感みたいなところのラインにいそうな気がするんですよね。
そうだから、ここからうまくそれを処理するか、そんなことどうでもいいこのすごい展開を見てくれってなるか、うん、どっちにか分かんないですけど、
そうだから全くまだ今の段階では面白くなるかどうかが分からないタイプの作品かな、う
ん、絶対言われるの分かってると思って作ってるから、まあそれなりに隠し玉はあるんじゃねえかなって思って僕は見てます。
でめちゃ期待してた分どうなんだろうっていうところですけれども、でもこれで終わるわけないじゃん。だってスタッフ陣から考えたらさ、ね、期待 しない方がおかしいような作品なわけだからさ。
そうですね、
うん、
悪が強い分どう化けてくれるのかなっていうのが期待できるかなと思ってます。
はい、もちろんね、見ますよ、見続けたいと思います最後までね。はい、
博多豚骨ラーメンズ6番さんからのコメントです。はじめはラーメン大好き小泉さんと同じラーメンアニメか、ネタが被ってるなぁとスルーしていたのですが、ふと内容を見ると、え、殺し屋のお話？人口の 3% が同業者、 しかも女装した男が主人公でといろいろぶっ飛んだ設定に一瞬で引き込まれていきました。現在3話まで視聴済みなのですが、テンポよく進んでいく物語と復讐屋や拷問師などちょっと濃すぎるキャラクターたちが作り上げる世界観からは当分抜け出せそうにないですね。リン・シェンミンとバンバゼンジのチームが今後どういうふうに行動していくのか注目したいと思います。ありがとうございます。
ラーメンアニメじゃないですよ。
本当ですよ。未だにこのタイトルの理由はわからないですね。
うん、私もわからないです。
まだ
少なくとも今、3話だっけ、
はい、
まで見た流れで、まあラーメン屋は出てきますよ。
うん、朝ごはんにラーメンとか食べてますけど、
ね、出てきます。まあそれは博多じゃけんっていう感じなのかもしれないけれども、うん、じゃけんかまあいいや。コメントにもねもらったように殺し屋のお話です。
はい、
結構ハードボイルド、めっちゃ死にます。
そうですね。いやでも第1話本当にキャラクターが多いなっていう印象があって、
うん、
正直こう主人公が誰なんだっていうぐらいだったんですけど。
あ、そうね、あの器用なやつが主人公かと思ってたでしょ。
思ってましたね。はい、でもなんか 2,3 話見てくると、あ、バンバかって思ってきました。
あ、そうですね、こいつがあれなの、
うん、
とかいう気もありますよね。
確かに、
ね、
なんだろう今まで殺し屋のイメージってこうなんとなく一匹狼的なイメージとか、基本こう受け負う側じゃないですか、依頼されたりっていう、はいはい、それがなんかこの作品に出てくる殺し屋って探偵に自分で依頼したりとか復讐屋に依頼したっていうことがこう出てくるじゃないですか。そうやってなんかこう関係がつながっていくっていうのが意外ですごく面白くて、
この世界って、まあそのコメントにあったように人口の 3% がどういうことで、福岡のね、博多のね、はい、博多のまあよくねネタには北九州なんかネタにはなってますけれども、
はい、
でもまあ要はこの世界の博多はまあ殺し屋が普通に人口の 3% ぐらいいるという前提のもうファンタジーの世界なんで。
そうですね、
はい、まあ、何しろここのね市長すらもやばいやつみたいな、そんな感じだから。
そうですね、もはや一番やばいんじゃないかっていう、
そうっていうぐらいの感じの世界なので、現代っぽい場所を舞台にしたファンタジーとして考えれば全然ありありだなっていうようなね。
うん、そうですね、
うん、この世界設定作り上げたのは面白いなと思いますよ。
あ、だからこそ成り立つこう組織とかの関係なんですね。
うん、そうね、だからあまりにもリアルにしすぎたら人気者じゃないですけど、今時そういうのをアニメで見たいかって言ったらちょっとやっぱ違うくないですか。
うん、
その昔の薬剤映画的な。
ああ、そうですね、
そう、ハードボイルドでもハードボイルドすぎたらまたこれはこれでそのアニメで見たいものとはなんか若干違ってくるっていう、そういう部分でこうね、主人公の一人が女装してたりとかさ、
うんうん、
そういうのも含めて今っぽい感じで見せる殺しの話みたいな、まあある種の仕事人なんだとは思うんですよ。
ああ、そうですね、はい、でもそれぞれが仕事人なので、うん、どこが勝ち負けするのかっていうところもわからないですし、
そうですね、正義だけが正しいわけじゃないもんね、うん、
そうですね、
関係ない場合もあるしね、
うん、
ということでね、かなり穴でした、私の中では正直、
うん、
今期のアニメの中でもこれはぜひ見てもらいたい面白さが、まあちょっと若干ねハードな殺人の部分とかいろいろありますけれども、まあそれを置いといても、物語としてちょっと大人に見てほしいなっていうようなタイプの作品、もしかしたらこれ女子向けなのかな、やっぱりキャラクター見ると。
そうなんですよね、キャラクター見るとすごく女性向けなのかなと思って見たんですけど、うん、でも本当ストーリーは
これは男性でもいけるんじゃないのかなっていう感じで、うん、
全然いけると思います。
でしかもこうなんていうの、ミステリー的なこう話がこう入れ子になってきてるので、こう、うん、先の楽しみみたいなものも確実にあるよねっていうことで、これはねちょっと、ね、特集したいと思っておりますので、ぜひ、ね、見ていただきたいと思います。 ということでコメントが来た作品はここまでなんですけれども、いつものようにスタッフおすすめをお届けしたいと思います。まず最初の作品は
刻々です。
これさ、まあ、はい、ラーメンズとはちょっと違う感じの、もっとよりハードですよね。
そうですね。いやもう1話からめっちゃ引き込まれました、この作品は。
これ原作あるんですよね、漫画なんですか。
そうですね、はい、
そうなんですね。どういうお話なのっていうところが最初わからないから、
うん、
しかも未だにどういうふうにして展開していくんだろうっていうのはすごく疑問なんですけれども、でもこうなんていうの、デスノードにはまった時みたいな感じのハマり方をしてます。
おお、いいですね、
うん、そういう感じのちょっとこう大人向けのハードなお話っていうのかな。
あ、でもサイコサスペンス感もありますよね。
あるあるあるある。今期めっちゃ人死にますよね。人死ぬアニメ多い
そうですね、
なんとなくだけど、まあ実際ね今回の中でもいっぱい人死んでますけど、取り上げた作品の中でも。
あ、でも刻々は本当に最初何の変哲もない一家が誘拐に遭うっていうところから、それがすごく理由があったっていうのがだんだんこう徐々に明かされていく感じがたまらないですね。
うん、ミステリーだよね、言ってしまえばね、本当にね。
そうです
ね。これちゃんと結末まで描くよね。
いや描くでしょ。
描かないと、まあ、原作の終わりとは違うかもしれないけどちゃんとアニメとしての終わりはあるはずですから、終わらないでこの後は続きは原作でみたいな終わり方は絶対しないと思うんだよね。
うんうん、
こういうものであればね。だからまあ本当最後見た時にスカッとすればいいね。
そう、今まだ3話までであんまりこう謎は明かされていってないので、どんどん謎が増えていって
本当に本当にどうなってんの、どうなってんのってクエスチョンがいっぱいついてるから今ね。
でもめちゃくちゃ引き込まれるんで、本当この作品もおすすめですね。
続いてはオーバーロード
2。始まりましたよ、牧田くん。
始まりましたね。いやもうニッコニコですよ僕は。
そうですか。私ねすっかり忘れてる。あれこんな話だったっけ、前の話っていうか、あれ繋がってんのって思いながら見てたんだけど。
いやでもまあほぼほぼあれですよね、一期ってアインズ様 の、はい、あの紹介みたいな感じだったんで。
そうですそうです。
正直配下が全く描写されてないと言っていいほどに出てこなかったですから。
はい、確かに。
コキュートスなんて一気で何やってたって言ったら喋っただけですからね。
やっぱり原作読んでるとここを描いてきたかみたいなのが分かるのかな。
まあ順番的にそうなんで、うん、まあ来るだろうなっていうのと、あとやっぱりこう最初アインズ様が出てこないんで、
はい、
物足りないと感じる人がいるのは絶対出てくるだろうなって思いました。だからすごいペースで進んでますよね。
ああ、なるほどね。
結構あのヒドラが、
ね、
うん、あのヒドラがね、あの突進して一本一本首が垂れてってとか、あそこのシーンとかもまあ泣けるんですよ。
お、泣けるんですか。
原作は泣けるんですよ、はい、こんなに頑張ってくれてっていうのが分かるんですけど、うん、まあそこら辺を端折ってでもあの先に進みたいっていうのは分かるんですけど、まあ一気でねアインズが意外に可愛いんじゃないかと思った方もいるでしょうけど、部下もこれからどんどん可愛いところ見えてくるからよろしくなって感じです。
続いて宅飲み。
これ一つ言わせてほしいんですけど、あの年頃の女の子に一番最初に勧めるお酒でビールはダメだよ。
そうなんだ。
どうなんすかね、喫水の酒飲みたちがどうかわかんないけど、でもやっぱビールがうまくなるタイミングってあるよねとか、結構あるある込みだから好きだよ私は。
うん、そう、なんかねあのグタっていう感じと、あのお家にいるお姉さんたちは結構生っぽいなって思う。自分の周り見てても。
でも若い子でそうだね、リアルかも。
いきなりそうそうビールうまいっていうのは結構ね逸材だと思うの。
あー、でもそれの感じは見えてきてますよね、もうすでに、
うん、そうそう言われてたよね。
うん、いや
酒好きとしてはなかなかいいよね。
え、あ、でも2人酒好きですか。
私結構好きですけど、
ね、いや私ね本当今まであんまりお酒美味しいと思ったことがなくて、で特に本当なおの気持ちが分かるぐらいビールが苦いと思っちゃうんですよ、
うん、
だからめちゃくちゃ水曜日の猫が飲みたくて。
美味しいよ水曜日の猫。
だからねこれね妊婦に毒なのこの
アニメ。マジでもう
飲めないからねすぐに。そうすごい美味しそうでめっちゃ飲みたくなるっていう作品。
水曜日の猫ね、うん、運が良ければコンビニでも売ってるし、あの3話にしてやっとお女の子に勧めてもいけるやんっていうビール来たなって思ったもん。
美味しそうだったな。あの子たちと一緒に飲みてえなって思ってます。
わかる。
続いてポプテピピック。
まあいろんなところでね、話題になってますけど、
もうあのサブカルクソ女なんで大好きです
まあでもこれねもう、もともとの作品からそうですけど、オタク以外相手にしてねえなっていうのがすごいですね。もう
分かんないやつは分かんないでいいんだよっていう潔い姿勢ですよね。
うん、まあぶっちゃけアニメ見ててもあの全部あの拾えてるやつはいねえんじゃねえかなってぐらいにいろいろありますよね。
なんかだいぶえちょっと世代みたいなネタあるよね、うん、レイズナーとか本当に響くのねえねえねえって
ね。呪いとかね。
ね、いやでも私だいぶわかるんで嬉しかったですよあれ。
ああそういう人には本当楽しいと思います。あとあのこれ言いたいのが2話の古川さんのお芝居とか、ああいうタイプのやつ最近古川さんで聞かなかったから懐かしいなっていう、なんかアタルを見ているようなちょっとそんな感じになりました。
基本大御所の方ってああいう感じでギャグやってくれないじゃないですか。もう、
うん、
嬉しい。私もうあの宝中さんのいっぱいチュキの言い方だけで円盤買っていいって思いました
続いて恋は雨上がりのように。
原作を読んでるのは誰。
はい、あ4巻まで
タモさん読んでるんですね。
いやなんかすごいギリギリラインの作品だなと思って。
まあ女子高生がおっさんに恋をする話ですからね、うん、
いやまあそれは結構少女漫画でもあるじゃないですか、うん、ちょっと年上の人を好きになりましたっけのやつでギリギリ、はいうんまあ、30、40ギリあるかなぐらいの感じなんですけど、うん、かっこいいおじさんじゃないのが結構新鮮で。
ファミレス店長っていうのはそんな憧れる職種ではないっていう言い方したらあれだけどだと思うんですね。そういう意味で描かれてるんだと思うんだけど、
まあ、雇われですからね。恋のきっかけには、うんうん、なりづらいですよね。あとあのチャック開いてるとか、あのアニメの方では表現されてないですけど10円ハゲあるよとか、椅子から立ち上がるときに腰が痛えみたいな動きするところとか、はいはい、絶妙にあの恋させてくれない感じっていうのを入れてきてるのがうまいなと思って。これがね恋できちゃうような人じゃダメなんですよあの話。
あまあそりゃそうでしょうね確かにね、うん、
そうだから原作で受けた、うん、これは恋愛対象としてギリギリセーフアウトみたいなラインをアニメの方でもモーションつけることでうまく表現してくれてて、はあいいって思ったんですよね。
うん、なんか下手したらなんだろうちょっと気持ち悪いってなっちゃうぐらいの、でも本当に綺麗にアニメで描いてるじゃないですか。なんかその本当にあのアキラの純粋な恋の一途な感じが映像も含めて表現されてるから、うわ爽やかだなって単純に思いましたね、
うん、あの映像から湿度とか夏のカラッとした暑さみたいなやつの差とかを出してきてるアニメってすごく久しぶりに見たような気がして、明確に、うん、あ今日暑いんだっていうの分かる感じとかってなかなか絵で作るの難しいと思うんですけど、この作品すごくうまくやってて、めっちゃ空気感あるっていう、う
ん、あとレイアウトなんか不思議なレイアウト多くないですか、
うん、多いですね。
そったなんていうのかな、空から見たシーンとかさ、こう斜めじゃないのとかさ、いろいろこう不思議なレイアウトあるなって、あんま他の作品では見ないようなレイアウトあるなって思いながら、そこもちょっと気になって見てたんですけどね。こだわりでしょうねやはりこの辺はね。
うん、その原作らしさみたいなのをすごく出してくれてる映像作りだったんで、原作読んでる派としてもすごく嬉しいアニメ化かなって思いますね、うん、
とりあえずね私1話見た時に平田さんなのかっていう感じはちょっと正直ありました。
あ私もあります、
うん、
ちょっと華やかすぎるっていうか、もうちょっとこうやぼたいおじさんの声でもよかったのではって思ってたんですけど、うん、あなんかだんだん慣れてきた。
やっぱりほら平田さんはさいい声じゃん、なんだかんだ。
そうなの、かっこいいんです。
かっこいいんですよ。その
ちょっとかっこよくない？
そうそうそう。このキャラクターが 例えばほらおじさんでもいるわけじゃん、声が好きって、声がいい声だよね、あのおじさんっていう人とかいると思うんですよね、
はい、魅力ですよね、うん、そうそうそう、それって
声はね、それなりにねと思うんですけど、だって平田さんだからこそもういくらこうやぼなんかこう疲れたような声を出しててもかっこいいじゃんなんてさ、
うん、コミカルでもやっぱちょっとかっこいいんですよね。
そうなんですよ、そこがねちょっとそのこのキャラクターと合ってないんじゃないのかなっていうのが最初あったんですけれども、でもあの3話のモノローグを聞いた時に、ああこのモノローグはやはり平田さんだからかっこよく聞こえるんだよねっていう風なのもあって、まあ、ね、キャスティングには納得したかなっていう感じがありましたね。でもやっぱほら店長大人の対応ですよ、あそこで抱きしめたりしない、かっこいい。
ああ、そう、そこが良かったですよね。
そこがいいんでしょ、この作品はさ。
そうなんですよ。うん。うん、
即あの女子高生から好かれて天狗になっちゃったり舞い上がっちゃったりとかしない。もうそこぐそのぐらいもうこう自分とそういう恋はもう縁遠いわけですね。だってバツイチ子持ちですからね。
うん。だって17ですよ。
ね。
言うて、いやー考えられないけど、でもあんなに17歳にまっすぐな瞳で好きだって言われたらどうするっていう、
それは俺が考えればいいのかな、自分がそう思った時に、ね、いやでもねやっぱりね、それは店長のように断れるかどうかはともかくとしても、やっぱりその子の将来のことを考えてあげますよ、やはり、
うん、
自分なんか好きにならない方がいいよって思うと思う、やっぱり年齢的にさ、
まあ、そういうところも含めて、うん、こういろいろありますけど、この恋の行方がどうなるかさておき、周りを込み込みでだんだんいろんなものが変わり始めてるっていうのはあるので、どこまでやるんだろうっていうのはあるんですけど、
あ、そうですね、原作続いているんですよね、まだね、うん
うん、でも動き出してる感じっていうのは伝わるんで、あ、最後まで綺麗に締めてほしいな、まあ、
アニメとしてね、ですよね、
はい、
ということで今期もね楽しい作品がたくさんありますけれども、この中から特集行きの作品もね、先ほど言ったように博多豚骨ラーメンズはやりたいと思ってますけれども、近々に、そしてもちろん今期話題作でまだ出ていない作品があります。
ゆるキャンですね。
はい、ゆるキャンです。
はい、
もう私1話何回見たか分かりません。
もうキャンプ行ってますよね、久保さん。
キャンプは行ってない、今度テント買おうと思ってますけど。
いやー、いいですね、
はい、もうねやばいですねっていうような話も含めて来週やりたいと思いますので、ゆるキャンのファンの方は来週投稿お待ちしております。ということで今日の特集は
2018年冬アニメ新番組青田街特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、初登場いかがでしたか。
緊張しましたね、うん、なかなか、でも楽しいです。
あ、本当、
変わらせていただいて、
それは素敵なことだし、私はすごく三つ星カラーズが気になったよ。
ぜひぜひ見てください。
はい、
今後は単独特集にも、出ていただきますので、まあその時は、ね、もうちょっと喋る時間が長くなるんじゃないかと思いますので、お楽しみ。はい、ということで来週の特集は先ほども言いました、
はい、ゆるキャンです。
皆さんからの投稿をお待ちしております。
投稿の宛先はそこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、 夜さえあればいいさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ヒラメさん、フシュンさん、ネコヒタさん、クーターさん、玉手箱新聞社さん、ヨッコンさん、クニオンアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
ナセヒトミと、
田中美希と、
タマと、
牧田光平と、
足川と、
小宮秋でした。
ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。